中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何か質問が来てましたね。読んでもらえますか？
はい。夫は今回肺元気を購入する前にある中国人の気功師から気のエネルギーを受けていました。その気功師からのエネルギーが感覚的に残り、これが完全に排出されないことには自分の体調が上向かないと話しています。すでに1ヶ月以上経過しているにもかかわらず、いまだに気功師の気が抜けないし手がしびれると言うんです。こういった気功師からの気を一旦受けるとなかなか体から排出されないもんなんでしょうか？それに引き換え、肺元気の気は本当に優しく今の自分に合っていると申しておりました。一旦入ってきた気を肺元気パワーで外に追い出すことができるのでしょうか？
ああ、なるほど。中国人の気功師の方から気のエネルギーを受けていたってわけだね。
はい。
あ、で今回は肺元気を購入されたっていう方なんだ、
うん、
で肺元気の気はすごく優しくて自分に合ってるっていうんだ。なるほど。この中国人の方から気を受けていた、その時に良くないなんかエネルギーが受けたんではないかっていうんだね、これね。
そうですね。
で体の中に入っていて、それが排出されないっていう、
はい、
ことなのか。なるほど。まあ肺元気とこの気功師の方の気っていうのは基本的に違うんですね。まずこの説明しましょうか。うん、気功師の方の気っていうのは自分のエネルギーを外に送り出すっていう、そういう人が多いんだけど、まあ、この中国人の気功師の方がどんなふうな気の、ね、エネルギーかはちょっと存じ上げないからわからないけども、その人によっていろいろある可能性がありますね。特に中国の気功っていうのは修練修行して気のエネルギーを高めて自分の気を送り出すっていうことだけど、新気候の気のエネルギーはこの空間にもうすでにあるんですね、これをラジオの電波みたいに、ラジオがあるから電波を受けてラジオの放送が流れるように、この空間から新気候の気のエネルギーを取り出してそれを送り込むっていうわけだね。だから、まあ、一定のエネルギーが受けられるっていうことにもなるし、いつもいつも続けることができるっていうことにもなるし、無尽蔵だからいくらでも使っても平気ってこともあるし、まあいろんないい点があるんだけど、まあそこが大きく違う点ですね。でこの方は良くないエネルギーが入ってきたんではないかって思われてるけど、
はい、
まあそういうこともあるし、良くないエネルギーがね、だけど気功師の方が良くないエネルギーを送ろうと思って送ってるわけじゃないですよね。
そうですね、気功師の方はその方を
良くなりたいと思って送ったんですよね、はい、だから悪いエネルギーかどうかはちょっとわからないなと思いますね。
あ、
はい、だから悪いエネルギー、例えばこれ呪いのエネルギーっていうか、
そういうのと
良くないエネルギーってわかりますよね。
わかりますよね。
それが体に変調来たすみたいなことはあるけど、はい、これは良かれと思って送ってるから多分悪いエネルギーではないんではないかなと思います、確かに悪いエネルギーを送られて調子が悪くなることもあるんだけどね、これはそうではないんじゃないかな。
自分が悪いと感じちゃうんですか？
多分ね、何かこうそこにあったものが抜けていくっていうことが起きるんだけど、
はい、
良くないエネルギーがこう自分でもともと良くないエネルギーがあって
、
はい、それがどんどんこう消えていく、その消えていく過程が長引いてんじゃないかなという気はしますね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。 音気を聞いていただきました。
良くないエネルギーが抜けていくときによく好転反応って言ったりするけど、
はい、
好転する前の反応だからね、
まあ、一旦痛みが出たりとか、うん、なんか症状がきつくなったりとかありますよね。
しびれが出てくるってこの人は言ってますけど、はい、これももしかしたら中途半端に息が届いていってそれが抜けていこうとするんだけどそれが長引いている。もっともっとたくさん気が入っていくとスポッとこう抜けていく、そんで症状はなくなるんだけど、
はい、
それが中途半端にだと出てきて消えていこうとするんだけど消えていかないっていう、
あ、
そういう状況ではなかろうかと思いますね。なのでどんどん気を取り入れてもらう、特に新気候の気のエネルギーをどんどん取り入れてもらえると、
はい、
だんだんそこに光って、良くないエネルギーのところに光みたいな、暗いエネルギーなんですけどね、そこに光みたいな新気候の気が入ってだんだん明るくなって消えていくかなと思いますね。自分の気を高めるっていうことですね。だからあんまりこの良くないものが入ってきたっていうふうに考えすぎると
はい、
いけないかなと思いますね。
そこをまたそう悪いと思い込まされると、
うんうん、思い込まされるとマイナスの気がなかなか消えていきづらい。
そうですね、消えていかないってことになりますね、うんうん、
自分の気持ちが明るくなっていく方向が、はい、プラスの気を寄せてマイナスの気を遠ざけるきっかけだから、自分の気持ちはできるだけ明るい方に持っていけるようにする、う
ん、まあ症状が何か出てたとしても、うんうんうん、これはもう出ていく過程だと、
うん、そう、例えばよくあのね、あの人のせいでこんな風になったと思って、 あの人のせいって、
はい、
思ってるとそれってずっと頭に残ってると、
はい、
それは非常にマイナスのエネルギーになりますね。
そうですね、
うん、いい感情じゃないから、良くない感情をその人に対して向けていくってことになっちゃうから、
そうですね、あの人がこう言ったからこういう気持ちになったと、
なったとか、
はい、
あの人はこんなことをしたから私はこんな症状だとか、
うん、だとか、はい、
そうするとその人にネガティブな思いを抱きますよね。
自分が抱きますね、うん、自分が発信してることになりますね。
そうですよね、はい、そうすると良くないエネルギーが集まる
私に集まるということですね。
その人は自分にまず集まってきます、
ね、その人じゃないんですよね、
そうするとね、自分なかなか良くなりません。
良くなりませんね、
う
ん、
だからそれちょっとそういうのあったけど、
はい、
まあそのうちに消えるよと思って、
うんうんうん、
でもその方に気をやってもらってたから、
はい、
気のことが分かりやすくなっていて肺元気が変えるようになってたってこともありますよね。
あ、そうですね、そういうふうな考え方もできますね、うん、
だからまあ一つの勉強ですから、
はい、
ね、あまり悪く捉えないで、
うん、
それは良くなる前のきっかけだったと、
はい、
思ってですね、自分の方からマイナスの感情、ネガティブなものを出さない方がいいですね、うん、でどんどんとプラスの気を入れていく、
はい、
マイナス的な感情を自分でなくすとマイナスの気が遠ざかりやすくなりますし、うん、
はい、
でどんどん肺元気で気のエネルギーを入れていくとどんどんプラスの気が入ってきますよね、うん、自分の心とそれからプラスの気を取り入れるのと両方やる、
はい、
そうすると早めに取れていきますね。
あ、いいですね、
うん、だからよく変わっていきます。生活の中でもいろいろあの人のせいにしたようなことが出てくるけども
ありますよね、はい、
そういうのもね、見直してみる、
見直して、うん、そうですね、
それだとマイナスの気がやってきやすくなるから
そう、
せっかくあの肺元気で気のエネルギー入れてもね、
はい、
心がネガティブの方に向いてると自分で引き寄せちゃうんですよね、マイナスの気を、
はい、
そうするとせっかくプラスの気を取り入れてるのにマイナスの気も集まってくるからザルに水入れてるみたいなもん
な感じになっちゃう、もう筒抜けになっちゃった、ね、
せっかくいいエネルギー入れてるのに外から来るマイナスの気、自分が引き寄せたマイナスの気に食われていって自分の方に溜まっていかないみたいなことになるからね。だから自分の心の持ち方もちょっと考えてみて、
はい、
感謝っていうのがとってもいいエネルギーを集めるので、できるだけありがたいなと思うようなことを多くする、
うんうん、
楽しいことを多くする、
あ、そうですね、
ネガティブな感情をできるだけなくすっていうことね、はい、気持ちいいなとか楽しいなとか嬉しいなとかそういう方向ですね、
うん、
そういう気持ちを多くする、そうやってやるといい。だからこれ歯元気は、ね、持たれたっていうことだから、
はい、
どんどんもう自分の中に気のエネルギーが入るようになっているね、もうこれ気入れってのをしていますので、その方に気が届くように実は気入れした段階でもうずっと送られるようになっている、
はい、
さらに自分がその肺元気を使って体に当てるとね、体の中に気のエネルギーが入りやすくなる、 その両方の効果があるんですね。だから自分でより積極的に集めてみる、気を当ててみてね、自分の中に取り入れてもらう、調子が悪いところに気を当てるっていうことだね。その時にやっぱり意識できる方が気は入りやすくなるので、
はい、
ここがちょっとおかしいなっていうところに、あ、気がたくさん集まればいいなと思って当てるっていうのがポイントかな、
うん、
ね。あとはお腹の上でもいいんですよ。寝る時に、あ、ここから気が来るのかなと思って意識する、ちょっと気は入りやすくなってるモードでゆっくりできると、寝てしまってもね、最初に入ってくるモードになってるので、
はい、
どんどん気は溜まっていきますよね。
あ、いいですね、
そんな風に取り入れるっていうことをね、より積極的にやっていただくってことがポイントかなと思います。あまりそう嫌なことを考えないっていうのはポイント、これまた2つ目の、ね、ポイントになりますね。はい、まあそんなことで肺炎器十二分に使い込んでみてください。今日はご質問からね、昨日話を東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。